はい、ピエルというところです。僕はちょっと、今日いろいろあったんですけど、今家に帰ってきてですね、ようやくこのマリオカート8をやろうかなと思って、今 Wii U を久々に立ち上げたんですけど、ちょっとまず今入ってるやつを出さないといけないんですよね。出てきましたね。これはゼルダの伝説の風のタクトが入ってたんですけど、これをですね、とうとう新しいゲームを買ったということで、今マリオカート8を挿入しました。来ましたね。で、読み込みが始まるのかなという感じなんですけども、始める。このソフトを使うには本体の更新が必要です。更新の準備をしているみたいですね。自動電源オフ機能は一時的に無効になっていますっていうんですけど、じゃあちょっとあ、なんや、更新終わったんかい、どういうことね。なんかその心が、この音がなんか心が不安に、更新しています。 1% っていうことはですね、これが終わるまで結構時間かかる感じなんですかね。僕今日何してたかと言いますと、国会図書館に行ってまして、で、国会図書館で何をしていたんだっていうと、僕が最近興味を持ってる、明治期に実在したというその片田源七という、ガマ仙人と呼ばれていたおっさん、おじいさんについて調べてたんですよね。で、ガマ仙人についてはまあほんまよく分かんないんですけど、なんかそういうじじいがいたっていう情報を、僕はその明治大正期のいろんな本を読んでた時にちょいちょい出てくるんで、この人は一体何なんだろうって思ったんですけど、調べても全然詳しい情報は出てこないんですよね。今更新してますが 30% までってますね。 でそれを知りたかったんですけど、調べたらなんかいくつかその心霊現象研究会って、この本も僕何冊か読んでるんですけど、それを出してた関係してるような人がいっぱい書いてるような、その発行誌の心の友っていうのがあるんですけど、それの第5号に片田源七について書かれているっていうのがあったんです。これがネットから見えないんですよね。で、図書館で国会図書館まで行けば直接こう見ることができるということが分かったんで、仕方ないから行くかと思って行ったのと、ついでにいろいろ調べてた、片田源七についていろいろ載ってそうな本っていうのが複数あったんで、それを実際に借りてみて中身の記述を確認したりしましたと。で、そのジジイが一体何者なのかっていうのは僕は全然よく分かんないんですけど、今のところそのどこの出身、どこの村出身で、どういった経緯をもとにこの東京までやってきて、最終的になんか大正天皇の前でその記述を披露したみたいな情報があるんですけど、そういうのを徐々にこういろんな本の記述から見ていって、そのおじいさんが一体何者であったのかっていうのをね、僕は今調べようとしてるんですけど、調べたからといって何があるかというと、別に全然そんなことはないんで、何もないんですよ。何もないんですけど、なんかこの人一体何なんだろうって思った時に、こうなんかその100年とか昔になってきたら、その本当によく分かんないんですよね。なんか当時の人が適当に書いた情報とその適当じゃない情報っていうのの区別もつかないですし、その人が一体どんな人なのかっていうのを全然、そのなんかごく一部のものすごい有名人で伝記とか書かれてる人じゃない限りは分かんないわけですよ。で、そういう人に対して、どういうふうにこう理解できるのかなみたいなことを結構模索していて、で、そのために一人ちょっと気になった人がいたんで、その人について手に入る資料からその全部その、その人とかどういう人だったのかっていうのを類推していこうみたいな遊びをしている感じですと。で、なんかその遊びのなんかある程度まとまったら、なんかどっかで書いたり喋ったりするような気もしますし、しないかもしれないですね。で、更新していますが、今 99% 来たんで、そろそろ 99% から 100% 行くのが長いな。なんですよね。で、国会図書館今日初めて行ったんですけど、なんかすごい結構面白くて、そのなんかまず利用者登録をこうしろって言われて紙を渡されて、でその紙に住所とか名前とか書いた後、そのあと身分証として免許証を見せて、その登録証カードを作ってもらったんですよね。で 99% が全然動かないのでちょっと腹立つんですよね。それはいいですよ。でそのカードをそのなんかゲートみたいなところにピッてこうやると、その中に入れて、でさらにそこにパソコンがたくさん並んでいて、そのパソコンにこのカードをこう挿すと、なんかログインできるんですよね。でパスワードを入力してログインして、そこからその例えばデジタル化されている資料であれば、そのまま直接そこで見えますと。 で、それに対して、例えばそのなんかページを指定してなんか20ページまで、もしくはその著作権的に保護されているものだとしたらその半分ぐらいの量までしかその全丸コピーはできないらしいんですけど、でその部分っていうのを得るためにその、指定して印刷してすると、そのなんかその館内の奥の方にあるこのあのコーナーがあって、そこにさらに IC カードを持っていくと印刷した結果っていうのをもらえますと。で1枚あたり10何円とかっていう感じで、僕今日13ページ再起動しようで13ページやって、まあ、181円とそんな感じですねでしたと。であとはその借りたい時っていうのはその同じくパソコンから指定するとそのコーナーの貸し出しコーナーのところに持ってきてくれるんですよね。後ろで多分その司書さんとかがこう探して持ってきてくれるのを、まあ、30分ぐらい待ってると、パソコンとかに入っていればアラートが出てきたりとか、その辺にあるようなその機械とかっていうのにこうさっとかざすと今どういう状況なのかみたいなのがありますので、受け取りに来てくださいっていう表示が出たらそこに行けば受け取れますみたいな感じがあって、でそこで、まあ、それも同じく型田原子に関するような情報っていうのをいろいろ調べたりとかしていたのが今日ですと。お、始まりましたね、マリオカート8起動ですよ。で今パソコンがテレビ本体は隣の部屋にあって、今このゲームパッドだけなんですけど、これどうなのかな、セレクトをしたら切り替わったするのかな、なんかぐんやりぐんやりしてますね。これあれ、これなんかマリオカート8が始まりましたね。これじゃあということで、僕は今からマリオカートするんで、これあれ、これなんか手元だけで見えんのかな、向こうのテレビをつけないとね。あれ、リモコンどこやったの、あったあった。さあこっちのテレビの方は入力を切り替えると、あ、両方のシネタ見てるわ。ということはあれ、あ、じゃあなんかあれか、これ手元のやつだけ見ればゲームできるのかな。よし、じゃあとりあえずグランプリやるぞ。 50cc でマリオで、で、まあ、全部普通のやつですね。で、キノコカップレースを始めます。ローディング中ですね。さあ、じゃあ僕ゲームするんで、そういうことで